今日は有名なカインとアベルの物語についてご一緒に考えていただきたいと思います。今日の聖書箇所の前の創世記第3章において、エヴァとアダムが罪を犯し、エデンの園から追放されています。罪を犯す以前の彼らの人生は非常に恵まれていましたが、一旦罪が人間の世界に入ってしまうと、さまざまな不幸なことが起こり始めます。罪を犯してからのち、エヴァは初めて出産します。カインという長男が最初に生まれました。その後、次男アベルが生まれたのですが、この二人の生き方は異なるものでした。カインは農作物を作る人でしたが、アベルは羊飼いでした。しかし、今日の物語においては、それは焦点にせず、二人の兄弟の心の在り方や、二人の態度の違いについて、考えていただきたいと思います。聖書にはカインとアベルは対照的に描かれています。まずカインは長男で、アベルは弟でした。カインは土の実りを主に供え物とし、アベルは群れの肥えた飢餓を主に捧げました。しかし主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物に目を留められなかったのです。アベルは正しいことをしていましたが、カインは正しくないことをしていました。またカインは神から離れていましたが、アベルは神の恵みの中にいました。理屈で考えれば、なぜカインが神の恵みを受けられなかったかということは理解しにくいでしょう。神様が農民よりも羊飼いの方を好まれたことは確かに言えません。神様は私たちを土から、お作りになったのですし、カインとアベルの時代に人は肉を食せず植物しか食べられなかったのですから。創世記第9章3節には、ノアが箱舟から出た際に神様は初めて肉を食べることを許されたと記されているのです。ですからカインの仕事はアベルの仕事より決して劣るものではなかったのです。アベルの仕事からは革やウール、そして、羊乳が、取れましたが、主なる、食べ物はカインの、仕事によって、生産されていたことに、間違いありません。その上、さまざまな技術が必要であったために、農家の方がより優れた仕事をしていたと、言えるかもしれません。ですから以上のことから考えると、問題は仕事の対象によるものではなく、カインとアベルの人間としての本質にあったのではないでしょうか。この物語の中でアベルは理想的な人物として描かれています。アベルはとても純粋な人で、いつも神様を第一にし、感謝し、迷わずに一番良いものを神様に捧げていました。しかしアベルについてこれ以上聖書は言及していません。なぜエヴァがカインという名前を選んだかということは記されていますが、アベルの名前については何も言及してありません。アベルという名前は旧約聖書神学者のネフム・サルナによると、 ヘブライ語のヘベルという言葉に関係があるからです。ヘベルには生きとか空、虚しい、まあ、という意味があります。もしかするとこの名前はアベルの運命を表しているのかもしれません。彼が、亡くなった後、初めてアベルという名前が付けられたという説も、ありますが、まあ、これはあり得ることです。あるいは、この聖書の箇所は、アベルよりもカインを重視する方が大切だということを示そうとして、アベルの名前を重く見ていないのかもしれません。アベルという人物は、理想の人間でしたが、私たちの中にはアベルのような人は存在しませんので、我々の人間としての成長のためには、この物語に出てくるカインの方を学んだ方がいいのかもしれません。理想的なアベルの世界がなくなってからは、罪人の社会が残ります。私たちはこのような社会に生きていますので、カインに焦点を当てた方が良いのではないかと思われます。さて、第一に、カインとアベルでは、神様への捧げ物の仕方が違っていたというように考えられます。具体的なことは書かれていないのですが、アベルは純粋な心から神様に物を捧げたのに対して、カインの方は義務感から捧げたのではないかと、ある神学者は考えます。私たちも同様ではないでしょうか。友達や家族にプレゼントをあげる際には気持ちよくあげることができますが、義務感や義理から誰かに物をあげなければならない場合もあるでしょう。そのような時、友達に対応する場合とは違って、あまり時間をかけることなく礼儀的に行ってしまうかもしれません。友人にプレゼントをあげるときには、自分の中に喜びがありますが、義務感から行うのであれば、真の喜びはありません。要するに、アベルは真から神様の見守りに感謝し、神様のために祭壇を作ることこそが、彼の喜びであったのかもしれません。それに対してカインは、神を怒らせないようにという思いから、祭壇を作り、また、何かを捧げなければならないという義務感から、彼の心の中に存在したということが考えられます。私たちでも、たとえどのように熱心であっても、罪人としてこのような面を持ち合わせていると思われます。そういう意味においても、アベルよりカインの方が私たちに近くて、より関係の深い人物であると言えないでしょうか。カインは、神様が彼のことを、顧みられなかったということに気がつき、激しく怒って顔を伏せたとあります。その憤りのため、アベルを殺したと一般に、考えられていますが、ヘブライ語をよく見ますと、怒ったというよりは、むしろカインは落ち込んでいたという表現の方が近いかもしれません。カインは 自分がいかに良い技をしようと試みても、自分は神様の目には認められてはいないのだと思ったのでしょう。それゆえに、自分の弟の恵まれた様子を見、それに対して妬みを感じ、弟を殺してしまったのではないかと思われます。私たちは人を殺さないまでも、誰かに妬みを感じたり、競争の対象になり得る人物を嫌ってしまうという試みに陥る可能性はよくあります。カインとアベルの物語のように、私たち一人一人の人生はドラマのようには書かれていないかもしれませんが、カインと同じような誘惑の試みを受けることはあるでしょう。もしカインが自分もアベルと同様に神様の御前において大切で救われた人間であるということが分かっていたならば、落ち込まずに済んだことでしょう。しかし個人的に神様を喜ばせなければならないと思い込み、自分を弟のアベルと比較したゆえに自分に満足することができなかったのではないでしょうか。実のところカインは神様を拝むというよりは自分の技を重視していたのだと考えられます。神様にかたどられ作られた人間として、カインとアベルと同様に神様に愛された人でしたが、カインの考えにおいては人間の技によって神様の恵みが受けられると思ったのでしょう。カインはアベルと共に協力者として神様の恩寵の中にあるのだと思うべきでしたが、彼にはそのように思うことができなかったのでした。創世記第4章の9節において、アベルを殺した後カインは神様に、お前の弟アベルはどこにいるのかと尋ねられると、知りません、私は弟の番人でしょうかと答えたとあります。ここは大切なポイントだと思われます。個人のレベルにおいては、人が誰かの番人になることはまずないでしょう。しかし神様の創造された人間は共同体の創造物ですので、私たち皆は互いに、ある意味で他人の番人となっているのです。神様が求める7節に書かれた正しいこととは、兄弟姉妹を見守ることではないかと思います。この箇所はキリスト者の根本であるレビ記第19章18節に初めて出てくる戒め、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという言葉へ通じているのです。愛という言葉はまだ創世記の4章まで使われていません。愛は創世記第22章2節で初めて出てくるのです。しかし言葉としてではなくても、カインの質問には愛とは何かという課題が現れています。お互いに見守る姿勢が私たちになければ、私たちの社会は崩れてしまいます。罪を犯した後、カインは神様の見舞いでは自分はダメな人間だと 思ってしまいました。彼は神様に、私の罪は思いすぎて追い切れません、今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて土地をさまよいさすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょうと13節と14節に、書かれています。神様の御前で、カインは、自分の罪がどんなに重い、ことであったのかに気づいたとき、神様の御前から離れるしかないと思いました。そればかりでなく、人を殺したゆえに自分も誰かに殺されるに違いないと思っていたようでした。創世記9章の6節においては、神様ご自身が、人の血を流す者は人によって自分の血を流されると言われています。しかしやはり私たちでは、私たちでもこの物語を読むときには、カインが罰を受けないと、社会正義が行われないと思うかもしれません。しかし神様の正義と社会の正義とは異なるものなのです。社会の正義においては、カインが死刑を宣告されることは当然であったかもしれませんが、神様の正義においては、自分の罪を告白するならば義となることが認められるのです。ヨハネの第一の手紙第一章九節に、この約束が記されています。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいますと。ヨハネの第一の手紙一章の九節ですね。他のところにも書かれています、その約束ですね。2017年は宗教改革500年記念の年でしたけれども、宗教改革を始めたマーティン・ルーターの残した言葉の中に、罪人でありながら、義人であるという、有名なフレーズがあります。つまり、このように存在している間、私たちは罪人に過ぎませんが、信仰を通して罪を告白するならば、神に義である人と認められるのです。詩編第32編を書いた著者もこのことがよく分かっていたと思われます。32編3節から5節において著者はこのように言います。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の、背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいましたと。カインは明確には告白しませんが、創世記4章14節において自分が罪を犯したことを認めるのです。カインは神様から離れて放浪者にならなければならないと思ったので、これは告白だと言えるのではないでしょうか。そのため 神様はカインを許されます。カインを守るために、まあ、彼が他の人から、殺されないように、神様は彼に特別な印をつけました。カインが自分の罪を認めたので、神様がカインを死から、お救いに、なられたのです。しかしカインには神の許しを受け入れることができませんでした。そのためにカインは主の前を去り、エデンの東のどの地に住んだと記されています。確かにカインは聖書に登場する最初の殺人者でした、彼は主の前を去りましたが、旧約聖書の人物ダビデ王は殺人を犯した後も主の前を去ることはしませんでした。ダビデはウリアとの妻バトシェバを自分のところに連れてこさせ、カインを犯しました。バトシェバは妊娠し、それを隠蔽するためにウリアを戦いの最前線に出し、間接的にダビデはウリアを殺してしまいました。その時にダビデはすごくひどい罪を犯してしまいましたが、彼は心から悔い改め、主と共に歩むことを続けることができました。また新約聖書の人物はどうでしたか。ユダはイエス・キリストを裏切ってしまったために、その罪の重さに気づいたとき、許しを神から求めず、自らの命を絶ちました。しかし、イエス・キリストを知らないと三度言ってしまったペトロは、泣きながら自分の罪を認め、悔い改め始めました。神の御前で、カインもダビデも共に罪人でありました。しかしカインは自力で生きていかなければならないと思ってしまったゆえ、神の御前から去ったのです。ダビデはもっと深い罪を犯してしまったにもかかわらず、彼は神が共におられなければ自分は生きることができないということを悟り、自分の罪を告白し、それゆえ神と歩むことができました。またユダは自らの力で罪を犯した責任を取らなければならないと思ったゆえに、自殺の道しかなかったのでした。イエス・キリストと共にいたユダにはイエス様の憐れみが分かりませんでした。その反面、ペトロは自分の身を守るために最も愛していた主イエスを、知らないと三度言ってしまったにもかかわらず、後に悔い改め、イエス様と、また堅固な関係を持つことができたのでした。神様の御前において、私たちも自分自身をよく見つめるならば、カイン同様に、自分など、到底神の御前にいることはできないと結論づけてしまうかもしれません。確かに、神様の恩寵を受け入れることは難しいことです。なぜならば私たちは、罪の許しのために自分の力で何とかしたいと思うからです。私たちは自ら何かの形で責任を取りたいと思うのです。 ローマへの信徒の手紙第6章23節に、罪の支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのですと記されています。元ファリサイ派の人であった使徒パウロが、この言葉を記したとき、彼はある意味で過激な手段によって神様の福音を表しました。一般の人々は宗教の律法を守ることに救いがあると思っていたようでしたが、使徒パウロはそうではないと言っています。人は必ず罪を犯すものです。それゆえに私たちは律法に呪われてしまうのです。その希望のない状況の中で、神様は私たちに無償の許しを与えようとなさってくださっています。神に許されたカインは、物語の終わりで神の許しを受け入れることができませんでした。カインは主の前を去り、エデンの東のど、サスライの地に住んだと書かれています。のどの意味は、放浪という意味です。カインは神様から自らを守る印が与えられたにもかかわらず、彼はまだ個人的に責任を負わなければならないと思っていたのでしょう。私たちの世界には、このように思う方々が大勢いらっしゃると思われます。彼らのために私たちは本当の福音を語らなければなりません。私たちはカインのように最後まで放浪者にならなくてよいのです。神様による許しの恵みは、イエス・キリストの生涯を通して十字架の死から復活し、昇天されたお方の啓示によって私たちのために現れているのです。罪人であるという意味においては、私たちはカインと全く同様なものです。しかし私たちはイエス・キリストの生涯や死、そして復活によって許しが与えられ、契約が結ばれています。ですから、十字架を焦点とするならば、私たちは決して放浪する必要はありません。カインが神様に救われた事実に気づくことがなかったならば、彼は本当に惨めな毎日を過ごしていたに違いありません。しかし私たちはカインと違い、イエス・キリストを知り、勇気を持って、喜ばしく生きる道を選択することができるのです。私たちの使命は、そのメッセージを、世界のすべての人たちに伝えることなのではないでしょうか。世界のすべての人々がイエスの愛と許しを知ることができますように、共に祈りましょう。